Good afternoon. Thank you very much for coming. We'll start with short introductory remarks by the Secretary General and the Prime Minister, and then they'll be happy to take a couple of questions. Secretary General.
Good afternoon. Prime Minister, it is a great pleasure to welcome you again at NATO headquarters. Today is an important day for our partnership. We just had a productive meeting with the members of the North Atlantic Council. Our discussions show how highly we value our relationship and how much potential there is to do more. Today we signed an agreement that will take this relationship a step further. It will bring our practical cooperation to a new level, including in the areas of counter-piracy, disaster relief, and humanitarian assistance. Prime Minister, your personal commitment to our partnership is steadfast and goes back a long way. Japan is our oldest partner from outside the Euro-Atlantic area. For the last decade, Japan's contribution in Afghanistan has been vital. We are grateful for your outstanding support to our efforts. We also appreciate Japan's intention to continue to support development and security in Afghanistan beyond 2014. Japan's contributions to the NATO Trust Funds in Afghanistan and elsewhere are also tremendously appreciated. Our partnership is based upon shared values, a shared commitment to international peace and security, and to the principles of the United Nations and international law. Today we are facing the gravest crisis to European security since the end of the Cold War. But this is not just about Ukraine. This crisis has serious implications for the security and stability of the Euro-Atlantic area as a whole. And there is no doubt that the security and stability in the Euro-Atlantic and Asia-Pacific regions cannot be treated separately. In this time of crisis, our dialogue with like-minded partners like Japan is key to address global security challenges. Prime Minister, I thank you for your determination to contribute to international efforts towards global peace and stability, and I look forward to deepening our political dialogue and our practical cooperation. Prime Minister.
本日、何年ぶりに NATO 本部を訪問いたしました。ラスムセン事務総長との有意義な会談、北大西洋理事会への出席が実現しました。国際協調主義に基づく積極的平和主義を実践していくべく、本日ラスムセン事務総長とともに日 NATO 国別パートナーシップ協力計画 IPCP に署名しました。ラスムセン事務総長との会談では、ソマリア沖アデン湾で海賊対処に取り組む自衛隊の部隊と NATO オーシャンシールド作戦部隊との共同訓練の実施および女性分野での連携を強化するため、日本から NATO 本部へ女性職員の派遣に基本合意をいたしました。またウクライナ情勢を含む意見交換を通じ、アジアと欧州の安全保障は密接に関連しており、法の支配をはじめ基本的価値を共有する日本と NATO との協力が重要であると認識を共有いたしました。北大西洋理事会においては演説の中で、地域と世界の平和と安定のため地球儀を俯瞰する日本の必然のパートナーである NATO との協力を強化していきたい旨申し上げました。今後とも IPCP に基づき幅広い分野において NATO との具体的協力を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
We have time for one question from the Japanese media.
Meisen, 共同通信の中久喜と申します。まず安倍総理にお伺いします。先ほどの、北大西洋理事会での演説の中で総理は集団的自衛権行使や集団安全保障に関する法整備を進めると表明されました。先日、与党協議に時間をかける考えも、示されましたけども、この法整備に向けた政府方針、これを最終的にいつ頃までに示すお考えでしょうか。またラスムセン事務総長にお伺いしますけども、こうした日本の取り組みについてどのように評価されますでしょうか。よろしくお願いします。
集団的自衛権については安保法制法において、現在最終的な詰めを行っており、今月12日の週にも報告書を提出していただく予定であります。先ほどの理事会での演説におきましても、私たちが進めている検討について具体的な事例も挙げまして説明をいただきました。この方向性について我々が何を検討していくかということについてはご理解もいただき、またこの方向性について賛同していただいた方もおられます。政府としては報告書が提出された後に、これを参考に政府として基本的方向性を示した上で、内閣法制局の意見も踏まえつつ与党と相談の上対応を検討していく考えでありまして、憲法解釈の変更を行う場合はですね、閣議決定を行い、そして国会でご議論していただくことになります。現在いつまでにとこう議論期限を決めているわけではなくて、また期限ありきではなくて、与党においてもじっくりご議論をいただきたいと考えています。
We welcome Japanese steps and initiatives to become a proactive contributor to peace. Japan is a very important economic actor in the world. Japan is very much dependent on free trade, open sea lanes, free and open communication lines. So it's only natural that Japan will also contribute to, for example, keeping our sea lanes open through counter-piracy operations. So we share interests in countering piracy, countering terrorism. We share interests in disarmament. That's one element in the individual cooperation and partnership program we have signed, that we will strengthen cooperation on disarmament. We have programs to destroy excess munitions, excess small arms and weapons. I consider all these elements as a very important contribution to peace, security and stability in the world, and we welcome Japanese contributions to that.
Associated Press.
A question from the Associated Press. Secretary General, NATO officials have said that Russia is now behaving like an adversary. Have things come full circle for the alliance, where protecting its members against Russia is once again job number one for NATO? And if I can address a question to Prime Minister Abe, with all of the security concerns that Japan has to worry about these days, is increased military activity by Russia one of them? And what have you done about it, if that's the case? Thank you.
Effective defense and protection of our allies remains a core task for NATO. It's been the essence of our alliance since it was established 65 years ago. It remains our core task. This is the reason why we have taken steps to reinforce collective defense through enhanced air policing over the Baltic states, deployment of AWACS observation airplanes to improve our surveillance over Poland and Romania. You have seen more naval presence in the Black Sea. We will deploy ships to the Baltic Sea. So all in all, you have seen more aircrafts in the air, more ships at sea, and you have also seen deployments of personnel on the ground. And we will not hesitate to take further steps, if necessary, to ensure effective defense and protection of our allies. But let me add to that, we will still be able to carry out all three core tasks of NATO as described in our strategic concept. Territorial defense is one of our core tasks, but another task is to be able to participate in international crisis management, and we have also defined cooperative security as one of our core tasks, and we will continue to carry out those tasks as well.
これはウクライナ、ヨーロッパにとどまることなく、東アジアにも世界全体にも影響する、世界全体で考えなければいけない問題であるとこのように思います。そういう観点から日本は G7 とともに強いメッセージを出し、2度にわたる対応措置を取ってきたところであります。先ほどの理事会でも申し上げたところでありますが、5月25日の大統領選挙が行われ、そしてその正当性について当事者が認めていくことが重要だろうと、そしてロシア側もこの選挙の正当性について認めるように我々も注意深く対応していくことが大切ではないのかと、このように思います。今後とも日本はですね、G7 そして世界の国々とともに協力してこの問題を平和的に解決をしていきたいと思っています。もちろん日本は G7 とともに協力をし行動をとっているところでございますが、同時にこの問題を解決をしていくためにもですね、ロシアとの対話を行っていくことは重要だろうとこう考えているわけであります。いずれにせよ対話により平和的にこの問題を解決をしていくために日本も NATO、G7 と協力をしていきたいと思っています。
Thank you very much indeed.